毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端、三国町安東からの生放送。安東の古い方言、ダッチミンダッチミン、これおいちにおいちにという掛け声ですね。この方言を番組タイトルに、東尋坊と渡島のちょうど中間にある海のそばの家、ハウサンメイヤからお届けしています。今日はクリスマスイブ、皆さんいかがお過ごしですか？私はね、この時期になるとやっぱり長年暮らしたドイツを、というか仲良くしていただいたドイツ人家族、これを思い出すんですね。みんなと一緒に過ごしたイブの夜、本当に懐かしく思い出します。まあ、ドイツでクリスマスというのは、まあ、離れ離れに暮らしている家族がみんな両親のもとに集まってくるんですね。そしてお母さんが子供たちのために心を込めて作ったクリスマスのごちそうを一つのテーブルを囲んで食べるんです。本当になんか質素なんですけれども、厳かな趣のあるクリスマスイブだったなと懐かしく今日も思い出していました。さて、ここは安東ですから、クリスマスイブといっても特に変わった様子もなく、今日は朝から本当にいいお天気で静かに過ごしていましたが、さて今日のゲストはイブの日にふさわしい楽しいお客様をお招きしています。はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、この声、この番組のメインパーソナリティの三宅さんが今日はゲストです。そして三宅さんの愛娘りなちゃん、
はい、
来ていただきました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
りなちゃんは今日はもう学校は、は
い、終わりました。
もう今
今日は補習だったので、
うん、
はい、もう今日は終わって
来てくださったんですね。りな、はい、ちゃんは、三国高校1年生ですね。また16歳。
16歳です。
ね、こうやって見てると2人が親子とは見えないんですけれども、なんかお友達のような親子だなという
私老け顔なんで
三宅さんはね、キラキラ、ね、本当になんか仲のいい友達だなって気がするんですけれども、りなちゃん見てるとすごく健康体で育ってるなという感じがするんですけど、はい、
すくすくと横にも育ってます。
やはり三宅さんにもね、子育ての大変な時期があったと思うんですよ。ね、で聞くところによると、私初めて聞いたんですけど、娘は知ってました。大変な桶谷式母乳育児法という。
そうですよ。100% 母乳のみで育てる、ちょっとストイックな感じの母乳育児法がありまして、それで育てました。
はい、ね、まあ、なかなか母乳って出ない時辛いですよね。絶対出させるんですか？
そうです、あの出ないわけがないっていう、昔はウバがいたんですけれども、それは特殊な例で、本当に女性であればみんな出るだろうって、出る体に神様が作ってくれているっていう、自分を信じると出てきます。
まずそこを信じることなんですよね。必ず女として生まれてきてるんだから、はい、そして子供を産んだら出るんだと。だからなかなかね、出なくて辛くてミルクにしてしまうっていうのが多いんですけれども、
ね、悪い循環でこう出ないと思い込んでこう粉ミルクをあげると、やっぱり体が作れなくなってしまうっていう、
お母さんの母乳っていうの免疫もあるし。
そうですね。
三宅さんどうでした？すんなり出たんですか？
私は桶谷式で育てたので、出ない時にっていうか、1週間に1回ずつ母乳のメンテナンスに、マッサージに通って、
それも痛いです。痛くなかった？
それはね、桶谷式は痛くないマッサージなんですよ。だからちょっとややこしい話なんですけど、ちゃんと規定部を緩めるっていう、そういう
体の中のツボみたいな、はい、
そうなんです。それね、あの母乳の痛いマッサージっていうのがあるんですけれども、あのそういうのの規定部を緩めると、あのきちんと痛くなく、あの出るようになるっていう、桶谷式なんですね。
なるほどね。それで頑張ってりなちゃんを育ててくれたということなんですね。
はい、そうです。
もちろんその辺の頃は覚えてないですよね。記憶はないですよね。はい、それでその後がそういうふうにやっぱり込めて、まず母乳からということ、その次がまたね、私もこれまたみんな初めて聞いた桜さくらんぼ保育園というところに、はい、あのりなちゃんはこれは何歳の時からですか？
1歳8ヶ月ですね。
今日ねすごいね、まあ、いいアルバムを持ってきていただいたんですよ。思い出とあってね、高須光保育園。
そうですね、はい、ちょっと特殊な保育園なんですけれども、
とっても変わった、
自然保育、簡単に言うと自然保育って言われてるんですけれども、本当にアカデミックな保育をしている保育園です。
これ1歳8ヶ月、一番最初の写真が1歳8ヶ月の時からここに入ったわけなんですね、
はい、そうです。
でもここは理想でいくともう0歳からもうパーソナルな保育をするっていう保育園なんですね。一人一人に合わせて離乳食もきちんとプログラムされて、で自然食で作ってくださるという、もう完璧なあの自然保育を実践している実践保育園ですって言われてます。
でもやはりそのインフォメーションを聞いた時に、よしここに入れようと宮城さんはすぐに思われたわけ。
もう熱く思いました。ここしかない、他のところはどこもないなっていう、
ね、やっぱその高須ですから結構三国からって言っても時間かかりますよね、国。
でも18分ぐらいで、私の家からは18分で通えたので、うん、全国でこの保育園に通ってる人っていうので、うん、中には1時間かけて通うっていう人もいらっしゃるって聞いたんですね、うん、それに比べたら18分の片道は全然遠くないと思いました、
うん、このためには全然いとわなかったんですね、はい、やっぱ私なんかその辺気迫ですねやっぱり1日18分って言ってももうこれ1歳8ヶ月からいつの時までですか、
ね、卒園時だからちょうど6歳、小学校に入学
前、毎日ですよね、あの往復
6歳7ヶ月までですね。
でも今日これね、先ほど見せていただいたんですけれども、ね、いやいいなと思いますね、こういうこと子供にさせてあげたい。
ドロンコ遊びとかすごいですね。
パンツ1枚
もう思いっきりドロンコ遊びっていうのは、このここにはやっぱり全てアカデミックなそういうデータとかと合わせて育児っていう保育とか考えてるので、やっぱり人間はこう魚の時代があって、爬虫類の時代があって、そして両生類になって人間になるっていう、そういうなんかプロセスをこの成長に全てあの遊びの中で取り入れてあるんですね。
リナちゃん覚えてます？そういう少し記憶として、
リズム体操が一番すごい印象的で、なんか痛いんですけど、どんぐりの体操とかそういうのがあって、すごい NASA も取り入れてるような体操をすごいしてくれて、それが一番記憶に残ってます。
保育園に行くの嫌だななんて朝思ったりとかは。
でもそれは最初のうちはなんか馴染めなくて嫌だなって思って、寒いのもあったし、冬は
ね、裸足なんですもんね、絶対に。
寒かった。
冬も半袖半ズボンです、基本的に。
寒くて、
はい、でもまあそれが時間が経つというか成長していくと、すごく今の健康につながってるんだろうなと私は思って羨ましく思いましたけど、その後がまたね、今度ね、これはお母さんがまず出会われたのかな、野口整体ですよね。
野口整体です、う
ん、これに沿ってまたあの育てられたんですよ、リナちゃんはね、うん、
だからスピリチュアルな子育ての集大成という、
はい、そういう気がしたんです。私もね、実はこの野口整体っていうのはご縁があって、その本をね、あの読むことはあったんですよ。ですごく感銘したのを覚えてるんです。これだっていうふうにすっごい感銘したんですけど ね、それが実行できてるのとできないのとの違いかなと思って、でもこれ本当にいいので、ちょっとリスナーの皆さんにね、簡単に紹介しておこうかなと思う本です、はい、野口春塚氏っていうのは、まあ日本の木の世界の大御所的な存在ですよ ね、
ですね、
はい、でまあその人間がこう健康に保つっていうためには、こう外部からのもので保つんじゃなくて、潜在的にある本来内在しているものをこう高めようというような、やっぱ桜保育園に戻りますよね、そこからこう来てますよね、はい、そういう育てられ方をしたリナちゃんですよね、でもね、キラキラ三宅さんには私はやっぱりすごいお母さんだなっていう、そうリナちゃんにこう自然体でね、そして健康に育ってほしいなと願うお母さんの気持ちが、このアルバムのね、この整理の仕方見ててもね、本当に感じられますね、愛情いっぱいに、はい、でそれを受けて育った娘はどうなっていくのかっていうのはね、はい、ちょっと後半のお楽しみにして、はい、今日はせっかくクリスマスに来ていただいてるので、はい、私がちょっと選んだクリスマスソングをちょっと聞いていただきたいなと思います、はいはい、クリス・ボッチのウィンターワンダーランドをお聴きください。 失礼しました。クリス・ボッチではなくてクリス・ボッティのウィンター・ワンダーランドをお聴きいただきました。はい、みんなに笑われてしまいましたでこのクリス・ボッティさんですけどもね、やっぱりピアノ講師のお母さんの影響っていうのかな、小さい時からもうピアノを弾いたそうなんです。それで10歳の時にトランペットに目覚めて、今こういうトランペッターとして活躍している方なんですよね。本当にこのお母さんの影響っていうのは確かに大きいですよね、いろいろなところで。どうですかりなちゃん。
そうですね、
やっぱりね、
大人の影響ってやっぱり一番強いと思います
、ね、そうですか。うん、でまありなちゃんには夢があるわけなんですけれども、はい、ちょっとその夢を今日は、どんな夢なの。
私は宝塚に入団するのが夢なんです、
ね。素晴らしいですよね、はい、そうパンとこの年で言えるっていうのいや宝塚ってやっぱりね、女の子一度は夢見ると思うんですよ、はい、
そうです。
こんな私でも夢見た時があったんですけどもねでもただやっぱ夢見るだけで、そこと自分というのをね、よしそこに飛び込んでやろうっていう、そこまでなかなか決心がつかずに大河が流れていくんだと思うんですけれども、ひなちゃんはその夢どの頃、いつぐらいからそういうふうに
中学2年生の最初の頃に入ろうっていうのは決めたんですけど、その前に小学生の頃にお母さんの友人の方に宝塚を教えてもらって、それで知って、その時ちょこちょこっとビデオで見たりとかしたんですけど、でもそれは子供の時だったんであんまり何も思わなくて、だけどその後に大きくなってまた舞台を見に行った時にやっぱりすごい華やかさが感動して、で私もこの世界に絶対入りたいなって思ったのがきっかけ、
ね、最近では何かそういうまたやっぱり刺激受ける舞台とか見られました、
はい、いろいろ母にいろんなところに連れて行ってもらってるので、バレエだったりだとくるみ割り人形っていう、はいはい、マシューボーンの作品、
今日ね、ていただきましたけど、
マシューボーンの演出ですよね、はい、これスワンレイクと、
やっぱりねお母さんが、ね、同じくるみ割り人形のいっぱいやってますけどね、こう見るとやっぱりセンスの高いものを選んでるんですよね。 そしてりなちゃんにこうさりげなく一緒に見に行こうっていう感じでね、はい、連れてってくださるんだろうと思うんですけれども、
さりげない影響で
ねえ、なるほど。
いつもこれオークションで最前列のチケットをゲットして、
う
ん、それで行くんです。
あ、そう、
いいものは最前列で見なくちゃって、
うん、汗が飛んでくる位置がいい。
でもそれを見てますます思ったわけなんですね、
はい、
この私たちなんかやっぱその宝塚の受験っていうのはどんなのか全然わからないんですけども、はい、どうなんですか、うん、
宝塚の受験は本当に特殊で、みんな黒レオタードで、団子の髪の毛はお団子でアップで受けるんですけど、男役志望の方はリーゼントで、もうその受験の時からもうバチッと本当に宝塚にもういますみたいな。リナ
ちゃんなんかやっぱその可愛いお顔じゃやっぱ娘役よね。
はい、私は娘役、
やっぱりこう可愛くして、
そうなんです、うん、はい、いろいろ特集で、そのやっぱり受験会場に行ってもすごいたくさん人がいて、まずその雰囲気に、他人の雰囲気に圧倒されて、大体はそこであーっておじけづいちゃったりとかもするんです。
どうでした、どうでした。ちな今年ですか、3月1回受けられてるんですよね、はい、ちょっと残念だったけども、くじけずにもう一回またね今年今、はい、来週ですか、
はい、
行けるんですよね、
はい、です3月の終わりですね、
なるほどね。今実際にはどんな努力されてます、受験に向けて。
今はバレエのレッスンを中心に頑張っていて、週不定期なんですけど週に3回以上行ってますね、今は、
昨日は5時間ほどレッスンしてました。
5時間、はい、大体5時間とかですね、レッスン。
歌のレッスンとかも、
歌は週1で1時間、
またちらっと面白い話聞いたんだけど、一人でカラオケ行って、
あ、そう
なんで思う存分練習してきたって、あれ一番いいんじゃないかなって私は思ったけど、
カラオケ、うん、友達と行こうと思って行っても、うん、一緒に歌う曲が合わなくて、ね、私は宝塚の曲が歌いたいけど、うん、友達は今時の歌みたいな、うん、
嫌われますよね、宝塚の歌そこで歌うとい
きなりそこで歌う、うん、
一人ででも思う存分ね、はい、うん、歌えて練習してるという、うん、
はい、
じゃあ毎日楽しいね、楽しいというか大変だけど楽しいですよね、はい、
充実してますね、うん、時間が、
ね、まあ、私ね、こう私なんか本当凡人ですから、もう宝塚って聞くと、うん、こうもう小さい時からね、なんかお母さんとかもう家族ぐるみで英才教育でそうしていくのかなっていうふうに思ってたんですけれども、うん、今りなちゃんのお話聞くと全然そんなんじゃなくて、うん、自然に自分でこう目覚めてきたというか、
そうです ね、
ね、まあ、私はだけど、まあ、三宅さんとお友達だから確かにその自然っていうのはやっぱりこのお母さんの背中こそこう宝塚みたいにキラキラしてません？やっぱりすごくこうね、行動的で
本当に自分のやりたいことをしてる
ので、一生懸命生きてるその姿を見てると、やはりそれは16歳の頭の中ではスーッと宝塚の舞台とこうオーバーラップしていくんじゃないかなってぐらい、お母さんの背中っていうのは大きなって、
はい、
ね、三宅さんですけれども、私本当三宅さんね、お母さんすごいなと思いますよ。今年1年、私が覚えてる限りでも、ね、補助老道中、ね、とかエコでつながる住みよい街づくり、このミュージカルね、タヒチアンダンスね、三国の人はなぜこれか分かんないんだろうと思ってたら痛快なね、あの冊子がやっと出ましたね、これ。
そうなんです
。堺広報に、本当に
11月の堺市の広報に2ページにわたって掲載していただいて、ね、こんなに大きく、
さゆりさんのその業績というんですか、本当に私はね、あの三国をプロデュースされてる方だと本当に思っていたんですけれどもそれをね、本当に三国の人たちが認めてくれたというね、喜びで、この冊子は嬉しいですよね。
嬉しいです、
私は嬉しいです。ここに小城労働中の大変だった企画だと思うんですけれども、こんなことも全部やられて
るんですね。ラジオのちゃんと一コマも写真で入れてもらって、
本当にダッチミンダッチミンのがここまで来れたのは、はい、本当に三宅さんのおかげだった
と、もうとんでもないです、
本当に思いますしね。やはりだけど、どこにこんなエネルギーがお母さんあるんだと思います、りなちゃんは。
そうでしょう。でも一番自分のやりたいことをやってるっていうのが大きいと思います、
うんうん、そうね、私も話聞いてると、はい、本当にもちろんその結果子供のためにはなってるんだけど、うん、まず自分が本当にやりたいことを一生懸命生きてるという姿をりなちゃん見させてもらってんじゃないかなって、はい、うん、私も本当に刺激になりました、三宅さん見て
ると心がワクワクすることと楽しいこと、うん、そっちに向いて歩こうよっていう、うんうん、
人に惑わされずに自分の道を行ってるのが、うん、
素晴らしいです、はい、うん、で三宅さん自身もそれでアーティストなんですよね。
そうなんです。
実は日本で多分たった一人だと思うんですけれども、拍子木アーティスト、う
ん、なんか本当にひょんなきっかけから、うん、あなた拍子木アーティストですよって言われて、うん、あら、そのタイトルは素敵だからそれもらっちゃおうかなと思って使い始めた。
その簡単に言われたその人というのが本当にすごい人です。全英アーティストの島本正蔵氏に言われたんですから、これは間違いなく、あの表紙アーティストだと思うんですよね。彼の見てるものは絶対にその 内在的なものっていうんですか、それだと思うので、
はい、ね、それでイタリアに島本先生と行った時に、はい、イタリアビエンナーレ、ベネチアビエンナーレの、はい、もうカリスマキュレーターっていう方がおいでになって、
はいはいはい、
で先生と一緒にいろんな話をされてたんですね。で私はどの人がどの人か全然もうイタリア人全員同じに見えてしまって分からなかったんですけど、うんうん、後からこう届いた資料によると、うん、あの人だったんだって。そのパーティーの会場にはイタリアのアート界のもうそうそうたるメンバーが出席されていて、もっと早く知ってたらと思うような、
いやいや、もう十分に早い出会いだったと私は思い、これからのね、まあ、楽しみだなと。でもう実際にこれ来年早々1月7日、
そうです、
ね、すごいとこですね。兵庫県立芸術文化センターコベルコ大ホール、
そうなんです、
ね、ここであの島本正蔵先生が総合プロデュースですよね、はい、
そうですね。オペラカルメンと一緒に、うん、その舞台とオペラと、うん、そして au の仲間と舞台を作り上げようっていう、
で、そこに三宅さんが出演します、はい、これはぜひね、時間のある方行ってください。確かに大ホール、素晴らしいホールなので、ちょっと高いんですけどもね、 S 席前売り7,000円、一般席前売り5,000円という感じなんですけれども、兵庫県立芸術文化センターコベルコ大ホール、はい、1月7日です。5時開場、はい、6時開演ということで、その練習なんていうのはこういうのはないですよね、いきなり。
練習はその時っていうか、もう5日から神戸に行くんですけれども、うん、5日から8日間の8日までの4日間会場で、音楽と一緒に合わせたりとか、その間だけです。本当に3日間だけ。
前衛アートですね、これね。
そう、だから偶然から生まれたものを楽しみましょうっていう、うん、そういう考え方なんです。
はい、ではここでちょっと番組へのアクセスお知らせします。ファックスナンバー 0778-53-2563、 またはダッチミン、ダッチミンとひらがなで検索してください。今日はね、本当にこのダッチミンの番組のメインパーソナリティの三宅さんと、その長女のりなちゃんに来ていただいて、はい、楽しいだけじゃなくて本当にね、貴重なお話、私今日宝塚どうやって受験したらいいのかとかね、やっぱりいろんなお話聞かせてもらったんですけれども、まあね、三宅さんね、本当に一見こうユニークな親子だし、三宅さんもねすごくキラキラしすぎてるところがあって、ものすごく変わった教育されてんじゃないかななんて思ってる人もいるかもしれないんですけど、いや実にそのなんていうのか、シンプルな私は親子関係だなと、本当になんていうの、基本にある子どもの夢っていうかな、それをやっぱり一番先に気づくの親であってほしいと私は思うんですよね、毎日見てるんだから。でそれをやっぱり拾い上げて大切に育てようとして、親として陰ながらできるだけのサポートをされてるんだなと、うん、でまたそのためにばっかりじゃなくてね、やっぱ自分を磨き続けてる三宅さんってね、やっぱり素晴らしいですよね。りなちゃんどう思うんですか。
はい、素敵、
お母さんで素敵なお母さんですよね。
はい、
素敵です
ね。時々怖いけど、うん、それは置いといて
置いといて。で、まあ、今日りなちゃんには、まあ本当宝塚入団合格ね、本当心から祈っています、は
い、ありがとうございます、う
ん、でもね、私はね、この合否なんていうのはそんなにね問題ではないと私自身は思ってるんですね。
そうです ね、
この今16歳でね、この夢にかけてこう毎日をこう生きれるっていう、こんな体験っていうのはね、なかなかできないことなんですね。これができるっていうことが私は素晴らしいなと思うし、やっぱこの体験がこれからの長いりなちゃんの生涯に、やっぱりいろんな形でね、自信とか、そのやっぱり自分の宝物になってくると思うんですよね。それをやっぱり与えてくださるお母さん、お父さんに感謝して、今日はメリークリスマスでいきましょうか。
そうですね、
本当に今日はありがとうございました。
こちらこそ。
はい、最後に、クリス・ボンティ、やっぱりクリスマスソングをかけましょう、サンタクロース・イズ・カミング・トゥ・タウン、お聴きください。